もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずあなたの年齢からお願いします。
67歳です。
67歳。ご結婚はされてますか？
妻は20年前に亡くなりました。
はい。お一人で暮らしてらっしゃいますか？
一人で暮らしてるんですけども、
はい、
長男と次男は重度の障害者なんですが、近くに自立して住んでおります。
年齢を教えていただけますか？息子さんの。
35と37です。
35歳と37歳の息子さん。
はい、
はい、わかりました。ご相談を教えてください。
三男のことなんですが、
はい、
2年ぐらい前にうつ状態だという診断が降りたので、
はい、
半年ぐらいは休むのかなというふうに思ってたんですが、
はい、
家におってもあれだし復帰して大丈夫なんかなというふうには思ってたんですよね。
はい、
ところがまあ2ヶ月前ぐらいに自死で亡くなりました。
はい。
で結婚して5年ぐらい経ってはいるんですが、
はい、
嫁と3歳の孫がおりました。
お嫁さんと3歳のお孫さんがいた。はい。
それでですね、
はい、
実は腹の中に2人目の子供が宿ってるっていうことが分かったんですよね。
はい。
で息子の方ができてたっていうのは知らなかったみたいだし、私も2人目は今大変だから作らんほうがええよというのは言っとったんですよね。
今妊娠何ヶ月か分かりますか？
4ヶ月ぐらいです。はい。
妊娠4ヶ月はい、分かりました。
はい、で私はですね、お父様の方から相談があった時に、それは産むということになると経済的なことだとか、私の家族も分かってると思いますけども、障害者2人がおる中でですね、私も支えもあまりできないので、
はい、
ご本人のことを考えてもひどいようなんだけど下ろされた方がいいと思うよというふうにまあ言ったんですけども、はい、ただお父さんが激怒されてですね、
はい、
こういう原因を作ったのはそもそも亡くなったお婿さんにあるんじゃないかっていうのことを言い出したんで、うん、これは話できないなということで、
はい、
ただ産むにしても私は嫁さんの方の真意を聞かなくちゃいけないなと思ってですね、
はい、
電話をかけたら、今ちょうど産婦人科とか心療内科も受けているんで、うん、電話ではできないんだけどどういう要件ですかということでだーっとメールでしたんですけども、
はい、
本当に産みたいのかということを確認したら産みたいんだということを言われたんですよね。
はい、
で嫁の方から一つだけちょっと気になることがあるっていうに言うんですよね。
はい、
それはなぜかというと診療なんかに今かかってるんだけど、もしかしたら亡くなった旦那さんは遺伝性の双極性障害があるんじゃないかということを医者から言われたそうなんですね。
なるほど。
はい、で身内の中に申し訳ないんだけどそういう方がいらっしゃいますかというふうにこう言われたので、
はい、
私はもう正直に話して、実は家内も自死なんだというふうに伝えたんですよね。
はい、
だけどそれは遺伝性かどうかわからないけども、長男と次男2人の重度の障害を受けてですね、妻は本当に大変だったと、それ普通の人でもおかしくなると思うから、私はそれでうつ状態になって入退院を繰り返しながら、なんで遺伝性のもんじゃないと思うけども、
うん、
はい、というふうには申し上げたんですよね。
はい、
あともう一つ、私のそのお母さんがどうも双極性があるような症状はあったというふうに言ったんですよね。
はい、
そうしたらですね、
はい、
嫁の方がなんで お父さんは2年前にそういう症状があるんであれば私の方に一言こういうのがあるから気をつけてくださいとか、そういう話をなぜその時にしてくれなかったのかっていうふうに今度は私の方に嫌に今度は言ってくるので、
はい、
それを言い出すと今度は私もこの嫁はどうなのかな、私の方にも全然、私は一人なのに食事とか私の父の日とか誕生日とか全然ないですし、孫が熱があった時はちょっとしてくださいことは言うんですが、あんまり私も嫁のことについてあんまりいい感じは持ってなかったし、
はい、
こういえばああいう私も言いたいような方いっぱいあるんでですね、
そうですね、
私はもう夫婦の問題じゃなかったかなというふうにこの問題については思っているんで、遺伝性だとかそういう問題じゃなくて、そういうところに問題があったんじゃないかなというところとですね、
はい、
もう一つは亡くなる前に4人で飲んでるんですよね。
はい、
その時に4人に 詳しいことをちょっと教えてほしいんですかというふうに聞いたら、それはもう警察の方に言ってるんで、私の方からは言えませんということだったんで、私が警察の方に電話して、どういうことだったか聞いておられますかというふうに聞いたらですね、
はい、
注意義務があるからお答えはちょっと控えさせてくださいというようなことだったんですよね。
つまりその亡くなられる前に4人で飲んでいた席で何か息子さんがおっしゃって、
はい、
でそのことは警察にはすでにお仲間は言ったけれども、
それは言ってるらしいんですよ。で私自身も何があったのかわからないんですね。
そうですね、たくさん複雑な要因があるかと思うのですが、
はい、
ご相談はどのようなことになりますでしょうか。
まず第一は今後ですね、二人目が生まれるわけなんですけども、
はい、
私としてはどういうことをね、してやらなくちゃいけないかということとですね、
はい、
もう一点は、はい、嫁がですね、
はい、
2年前にうつの状態で休んだ時になぜ私に言ってくれなかったのかということを言ってくるので、
はい、
どういうふうにも言ったらいいのかというところと、
はい、
もう一つは私も真実を知りたいんですよね。真実を聞くには警察の方に聞くしかないと思うんですが、それを方法はどういうのがあるのかなというその観点をお聞きしたいんですけども、うん、
なるほど、わかりました。今日の回答者は弁護士の中川淳先生です。中川先生、お願いします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします、はい、
まずね、そのお嫁さんの話からちょっと整理するとね、
はい、
率直に言ってお父さんね、正直すぎるんだよね。
は
まずね、出発点のその二人目のお子さんがお腹の中にいる。で、その時にお父さん人生長く生きてきて、これだけの苦労をしてきた。自分の経験に照らした時に、お嫁さんが二人目を産むということが、どれほど大変なことかっていうことを気遣われることはとっても大事なことだと思うんですよ。まずね。だけど、産むのはお嫁さんなんだよ。彼女の問題なんだよ。それについて、産む産まないっていうことについての意見を言うこと自体が、それは踏み込みすぎなんだよね。産むべきか産まないかっていう、その意見を言うってことは、これタブーですよ。そっから、掛け違いが始まってるんですよ。それと、もう一つは、ろくに事情も分かっていない嫁さんのドクターが、
はい、
もしかすると、実施されたのは双極性障害遺伝的な何かがあったかもしれませんよって、軽々しく言う方も言う方だと思うんだけども、そのドクターも、とんでもない奴だと思ってんだよね、私も私聞いてて。で、お嫁さんとしては、そのまま受け取るわね、ドクターの意見だから。で、聞いてきたんやと思って、だとしても、うん、お父さんが確実な情報としてすら持ってないものを、
はい、
なんで奥さんの自身の話から明けつけに全部言っちゃったのよって、正直すぎるってそういうことなんですよ、うん、
あ、はい、
正直であることがね、はい、
うん、
場合によって悪なんです
は、はい、
というふうに今の経過をまずお父様が認識される必要があると思う。
なるほど、はい、わかります、はい、
ね。で、その上で今後どういうふうに対応するかって言ったら、はい、まずはね、お嫁さんとの関係で言えば、
はい、
溝がもうできちゃったし、深まっちゃったっていう事実はあるんだけれども、
はい、
お父さんの基本的なスタンスとしてはね、
はい、
好きだ嫌いだはさておいて、
はい、
お嫁さんの今の立場にとって、どういうメッセージの送り方が一番彼女を傷つけないだろうか、
はい、
もうそれに尽きるんだと思うんだよ、
はい、
これが一つ。ただね、それとの関係で若干厄介な問題があって、ただただ傷つけないだけを考えていったときに、先ほどの二つ目の、2年前になぜ言ってくれなかったのか。でね、でも、 それについてはもうしょうがないよ。あのね、そのことを言われたら、いやいや、言えることは、私は確たる事実でもないのに、余計なことを話してしまって、あなたがそういうふうに思ったのかもしれないけれども、そもそも論としてそういう確たる事実ではなかったから、その2年前の彼が鬱になった時に、私はそんなこと思いも及ばなかったからと。
実際そうなんですよね。
いやいや、実際そうでしょうよ、
はい、
ね、
はい、
考えてもいないし、で、はい、私自身そんなことが原因だなんて絶対思ってないしと、
はいはい、
いうふうにおっしゃるしかないんですよ。
だけども先生ですね、
うん、
2年前はそう思ったんですが、亡くなる直前にですね、本当は食事をする予定までもうしてたんですよね。
はい。
で、その時には嫁にはですね、ちょっと精神的にこうだし、お母さんもこういう状態があったんで気をつけてくれるようにということだけは言うという、もう矢先だったんですよね、食事を。
今おっしゃったことをね、
うん、
この先々同じことをお嫁さんに言ったら余計溝が深まるよ。
ああ。
だったらなぜその時に言わなかったんだと。
ああ、そうですね。
火に油注ぐだけですよ。
ああ、そうですか。もの
を言うことってそういうことですから。お父さん的にはね、
うん、
あの時実は言おうと思ったんだけど言い切れなかった、
はいはいはい、
分かってくれやって、そういう気持ちでいる限りは嫁さんとの溝は深まる一方ですから、今のは自己弁護でしかないんですよ。
そうですね、
うん、今みたいなこと絶対言っちゃダメよ、
はい、
それとね、
はい、
警察に対して真実を知りたい、でもその真実はね、
はいはい、
分かりません。どう転んだって分からないんだから。
ああ。
だってお父さん、奥さんの時だってね、
はい、
突然だったんでしょ。
そうです、はい、
でしょ。で結局のところ、奥様自身がなぜ実施されたのか、本当のところ分からないじゃないですか。
分からんですね。
そこでなぜそういうことに至ったのかとかっていうことを宣言したってさ、
はい、
何が納得できるの？
それをしたってね、もう戻ってくるわけでもないし、
戻ってくるわけじゃないし、
はい、
息子さんだってそれを望んでるわけではないと思う。
わかりました。
だからね、基本的にはやっぱりね、今後のね、はい、お嫁さんとの関係の取り方ってね、やっぱりなんだかんだ言ってもお孫さんの問題じゃないですか。
はい、はい、そうです、ね、はい、
お孫さんのことを考えてあげれば、生まれてきたらできる限り、お父さんだって負担は大きいんだけど、お父さんができる限りのサポートはするよと、
はい、
お嫁さんはある意味亭主がこういう形で亡くなったことについて、で今のいきさつからね、お父さんに対してある種の刃を向けてるかもしれないけど、ね、その刃に対してね、矛を向けるんじゃなくて、あなたをともかく生まれてきた子を含めて、
はい、
全力でサポートするからと、
はあ、
それが伝わるように努力しましょうよ、
はあ、
それが一番対応のスタンスとして、はい、お父さんの意が通じることだと思うから、
はあ、そうです ね、
ね、ちょっと考えてみてくださいね。
はい、
はい、あの、
分かりました。
変わりますね、はい、
いかがでしたか。
嫁とですね、万全にしてもしょうがないかなというふうに思ったんですが、
はい、
できる限りのことをですね、してやりたいというふうに先生の話を聞いて思いましたので。
そうですね、
本当にありがとうございました。
中川先生のおっしゃったできることをやる、
はい、
お嫁さんとはできることを一緒にお話し合いができるといいなとは思います。
そうですね、
はい、
わかりました、どうも、ありがとうございました、どうも、
はい、よろしいでしょうか。
います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。